Flappers Radio. はい、フラッパーズレイディオのお時間がやってまいりました。豊かフラッパーさんと吉田豊さんがお送りするというですね、週末グダグダのポッドキャストプログラムでございますけれども、この週末は皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。私土曜も日曜も会社に行っておりましてですね、特に私自身の仕事というよりは周りとの兼ね合いで週末作業をすることがあるんじゃないかなとか思いながらもなかったっていうねなかったって最低ね。そんなんでですね、まああれですかね、あのこの週末って言いますと、週末というより土曜日ね、あれですよ、なんだっけ、私いつもこれ秋葉原って読んでしまうんだけど、 AKB48 AKB グループの総選挙ねを今テレビでやってんだって。フジテレビでしかも4時間40分やったっていう、これ本当なんですかね。4時間、僕ツイッターでしか見てないからどこまで本当か分かんないんですけど、ツイッターを見る限りは4時間40分みたいな、ライナが超馬やったなっていうね、紅白並みじゃないですか。どんぐらい視聴率取れるもんだか分かんないですけど、で、僕ね AKB48 は、ぶっちゃけよく分かんない人なんですね。どのぐらい分かんないかっていうと、ツイッターのなんたら診断メーカーってあるんじゃないですか。で、あなたはこの AKB48 の中ではその誰々とうまくいくみたいなやつがあって、で僕の診断結果が前田敦子だったんですけれども、前田敦子を知らなくてですね、この人は誰だって聞いたのが私ですからね、そのぐらい分かってなかったっていう。しかもこの人今いないんですよね、 AKB にはね。そうですよね、もう卒業したんでしょ。でまあそんぐらいよく分かって、あ、まあ今いるメンバーでかろうじて名前と顔が一致するっていうと、高橋みなみと大島優子と篠田麻里子の3名、ぐらいですか。あとはね、ビッグカメラに行くと板野友美がポスターで貼ってあるっていう、この4名ぐらいじゃないですかね、分かるったらね、ちゃんと分かるのね。そうそう、で昨日1位になったのはこの4名の中にはいないわけよね。指原莉乃っていうのが1位になったんでしょ。でね、この指原さんの名前は私よく存じ上げてるんですが、どんなビジュアルかは全く浮かばないっていうぐらい知らない、でもあれだよね、ソロでデビューとかした人なんだよね。まあとにかくね、この AKB の総選挙がすげえっていうのだけは分かりましたよ。この総投票数264万ってもうバカじゃねっていうぐらいしてますけどね。これ去年138万4122票だったらしいんですよ。で今年はね264万6847票って倍増してるっていうのがニュースになるぐらいすげえっていうね。で僕これ去年は CD に投票権がついてたんでしょ。 CD の売れた数イコール投票数になったわけですよね。でそれが138万ってまあなんとなくわかるわけですよ。264万枚も売れたのと思ったのね。264万枚っていうとですね、だいたいコメコメクラブの君がいるだけでっていう CD が285万枚売れたんですよね。そんなに売れたの CD と思ったの最初。だ違うのね今ね。ファンクラブモバイル会員などの特典で得た投票権を駆使し、推しメンへの投票を重ねたと見られると。だから、CD 実際は190万枚、これも相当すごいですけどね、190万枚売れて、それに対して投票数が264万っていうことなので、それ以外はそのファンクラブの方と とかは別個投票権を、要するに1人複数回投票することがかなり、可能だったと、まあ、いうことですよね、うん、だからこれね、あんまり暇だったんで、いや本当暇だったんですけど、その総選挙の結果ってやつをですね、私はつらつらと見ましたよ。そうするとこれ64位までが発表されるわけよね。でね、64位から上にそのランクインした人で、しかも昨年もランクインしてましたという人たち、これでね、あの獲得投票数が減った人が一人もいないの。みんなほあの下の方行くとほぼ倍増、そんな感じですよね。だってね、64位のこの中西優香って人は去年63位だったわけよ。で今年64位でギリギリ入ったわけですけど、63位の時は5582票なわけで、今年64位でギリギリなのに獲得票数は11600飛び2票なわけですよ。倍増もいいとこですよね。そんな人が続出、すごいですよね。だからね、あのランクが下がったって言っても、それはその相対的な評価の話であって、絶対的評価って言ったらですね、みんなこれはあのそれぞれ胸を張っていい結果だったっていう気が私はするわけですよ。こう いろんなその見方をする人がいましたけれども、これね、だって2位の大島優子っていうのは、この今回初の連覇がかかるとか言って、で、まあ、連覇ならなかったわけですけれども、一昨年が2位で、12万2000票を集めてるわけですよ。で昨年、1位だったわけですよね。でこの時10万飛び8000だったわけ、票は下がったんですよ。だから昨年は票割れがすごかったってことですよね。で今年はまた2位になったんだけれども、13万8000票を稼いだわけです。要するに彼女的にも史上最高の獲得票数だったわけですよ。でこれに対して指原莉乃はどうだったかっていうとですね、一昨年が9位で4万5000票ね、昨年が4位で6万7000票で、今年1位で15万だって倍増以上ですね。 2.5 倍増ですか、これすごいよね、うん、でまあいろんなね、まあ見方がありましたですよ。あのツイッター見てても、まあ中にはつまんない見方する人がいるね。あれどやっぱり学生とかはそういう見方をする人がいるんだね。絶対どのぐらい嫌な見方かっていうと、そのまあランキング別に大体ね、票の飛びがこの不自然じゃないかとかいうようなね見方をして、挙句の果てにはこの提供が電通だったからだとか、すげえこと言ってるやつがいて、あのなんていうんですか、業界かぶれというか、業界に憧れるのは結構だけれども、よくわかりもしないで物言うなっていうようなね、本当にあの電通いちいちそんなことに時間割いてられませんから。確かに人は余ってるかもしれないけどね、いちいち票数をね調整するなんてね、あの手間暇かけてられませんよ本当。そんなね ことを考えてるんだったら、まあ業界に行かない方がいいし、一生つまんない人生を送るんだろうなっていう気もするし、もうねこの手のもんは純粋に投票した方はね、ああそうなんだって、あのまあ騙されたなら騙される方に流されちゃう方がよっぽど楽しめるとは思うんですけれどもね、そういうくっそつまらない見方をする人もいましたし、あとその指原莉乃が1位になったということで、ごめんねもう継承略ですけど、その指原莉乃が1位になったことについて、この人結局その昨年4位で大躍進って言われたその直後に、だこの時は AKB にいたんだよね。 AKB にいたんだけれども、あの HKT にこう左遷という言われ方をこのしてますけれども、要するにその過去の、恋愛事情が暴露されたとかなんとかで、これね、そのいきなり、博多に行ってしまったわけですよね、秋葉原から。でこの HKT ってのはまだ CD デビューしてないんだってね、 だからもういきなりなんていうんですかね、環境としてはもう本当に田舎の営業所に飛ばされましたっていう、東京の本社からね、そんぐらいの勢いですよ。そんで、下の方に行くとですね、実は18位に、峯岸みなみさんっていうね、なぜかこの人さん付けてますけど、峯岸みなみっていうのがいて、でこの人は今年その AKB48 の研究生ということで出てるけど、この人も去年は正規メンバーだったわけですよね。で、途中でこれまたそのね、恋愛事情が暴露されまして、なんと丸刈りになったっていうすごい方ですけれども、この方去年14位、昨年15位、まあね、16、14、15、14と過去4回来て今回18位というわけで、初めてその、選抜メンバーからアンダーガールズと呼ばれるところに、下がってしまったと。だから、これの結果を踏まえてですね、その峯岸は落ちたのに指原は1位になったと。そうすると同じ悪いことやったんでも、その何目立つようにやった方が勝ちかよみたいなことを、またくだらないことをツイッターで言ってるやつがいましたけれどもね、そういう問題じゃなかろうと。でまあいいか悪いかって言ったら、それはもうルールに対してね、AKB って恋愛禁止なわけでしょ、ね、要はそれに、抵触したということについて、まあそれぞれ2人の対応が違ったってことでしょうよね、うん、だって見方によっては丸刈りになって東京本社に残ったわけだもんね、峯岸みなみってのはね。で指原莉乃ってのはこの問答無用で博多に飛ばされたわけでしょ。本当言い方はで博多に失礼なんだけど、だからね、そう考えた時にですね、AKB グループっていうのは、そのまあ大阪や、名古屋や、それからまあ博多もそうだし、で海外にも支店があるわけよね、上海とジャカルタね。いうことでさ、このなんか日本の中小企業とよく似てるなと思ったわけで、ね、サラリーマンとしてはさ、ミスをすることだってあらなとも思ったわけさね。で、いろんな覚悟の示し方があるわけで、それをその峯岸さんという方は丸刈りという形で示してね、ほんで AKB でいさせてくれということで東京本社に残ったわけですよ。まあ、彼女は彼女で頑張ったことと思いますけれどもね。で、まあ、そうするとキャラクターの差だったかなという気もしなくはないけれど、指原莉乃はどうしたかっていうと、まあ博多にですね、問答無用にこの遺跡を命じられてですね、でもうあれですよ、取り返しのつかないことをした身ですから、もう私個人のことは優先すべきじゃないんですと。ここまで割り切れるサラリーマンいるかね、そう思ったんですよね、私はね。この辺がその二十歳そこそこの、この娘っ子どもがですね、言うことじゃねえだろうっていうぐらい大人な発言なわけですよ。すごいですよね。だからとにかく彼女は博多に行ってから HKT48 の知名度を上げることだけを考えて全ての行動を行ったというわけですよ。すごいことですよね。献身的な姿勢で一度離れかけたファンの支持を引き戻した側面があったって、まあ分析になってますけど、これは離れかけたのかな、ファンは。本当離れかけてなかったんじゃないのかなと思うわけですよ。っていうのはこの時の、AKB 側は、まあ AKB 側はっていうか、これ秋元さんですよね。秋元康さんの動きがもう異常に早かったわけですよ。何かその世論が盛り上がる前にもう、指原お前 HKT 行けというそれぐらい早かったわけですよね。で、その結果彼女もその自分が、 HKT に行った意味というのを考えて、じゃあ行ったら行った先でできるだけのことはやろうということで、この1年間頑張ってですね、その結果まあが認められたということですよね。本当にね、中小企業のサラリーマンそのまんまでお手本にしたいぐらいという感じですよね。本社にいるだけが人生じゃないっていうのをまさに体現しましたよね。彼女は今その HKT のメンバーでありながら劇場支配人という役も兼任してるわけですよね。これもすごいと思うんですよ。それぐらい彼女はそのメンバーの面倒をよく見てると。だって証言聞いてると14歳の子マッサージに連れてったりしてるんだよ。まあまあ、そもそも14歳の子にマッサージ必要かなっていう気もするんだけど、まあ言ってみればそれぐらいハードなそのトレーニングというかね、リハーサルを重ねてるとも言えるわけで、もうお姉さんとしては一生懸命面倒見たわけじゃないですか。でその下の子たちがもう指原さん指原さんということでね、わらわらわらわら幼いのがついてってるわけでしょ。微笑ましいけれど、でもこれはもう明らかに会社の構図としても言えてますよね。ちっちゃい支店に移動してね、中間管理職として移動して、で地方で昇進しつつ下も面倒をよく見て下もついてってってことでしょ。これそのうち HKT っていうのは CD デビューするんでしょうよと思いますよ。だってあれでしょ、レギュラー番組だって倍増5倍増ぐらいしたんでしょね。なんか今4本5本持ってるんだよね。1本あるかないかっていうぐらいだったのが、だからまあもちろんその元 AKB というかね、from AKB というかその知名度ってあったかと思うんですけれども、でも、その強みっていうのはその最大限生かしたわけじゃないですか、ね、でその中央で仕事もしつつ、ね、笑っていいともとか出てるわけでしょ、ね、で自分のキャラは最大限に発揮した上で、舞台裏では非常に面倒見のいいお姉さんもやったとね、これ全てその HKT という看板を磨くためだったわけでしょ。そのなんていうのかな、誇りの持ち方っていうのが、要するにまあ言ってしまえば指原さんの場合は AKB 全体に対する愛だったと思うし、峯岸さんの場合は丸刈りになって残りたいという覚悟は示したけれども、それは峯岸自身のためだったというこの大きな差はありますよね。だからどれだけそのメッシ暴行できたかっていうことで言ったら、これはもう文字通り桁違いの、1年間というのを2人は過ごしてきたんじゃないかと思うわけですよ。だからね、指原莉乃の1位ってある意味当然といえば当然ですよね。当然といえば当然だし、そこにまあ面白いだろうな、こいつ1位になったら面白いだろうなっていうそのキャラとね合わせて、ヘタレキャラで打った人でしょ。だから1位になったらあたふたするわけですよ、間違いなくね。このあたふたぶりが見たいっていうのもあっただろうし、ここでまあ大島優子が1位になるっていうのは予定調和に見えるんだけれども、この人じゃない人が1位になる、でこの人じゃない人が1位になるにおいては誰が1位になったら盛り上がるかなって、指原じゃねっていう人が意外と多かったということと、もうこれもキャラですけど、まあ幅広いその世代の支持があったというね、何拍子かのものが集まって彼女が1位になっちゃったんですよね。そのなんていうの、もうね、これは意味軸も大島優子が自分のブログで書いたみたいですけれども、それね、もう本人2位でも良かったと思うんですよ。これが例えば3位とか4位でも、彼女的にはね、もう変な話、順位が何位だってことはね、どうでも良かったってのはこれ本音だろうと思うんですね。っていうのはもう彼女ずっと1位か2位にしかなってないわけですよ。 しかもそのうち1回はあの前田敦子に勝ってるわけでしょ。それ考えたらですね、もう彼女がその顔だっていうのは不動の事実なわけでね、もう私いつも WW に例えますけどね、彼女はもうジョン・シナなわけですよ。顔です。大島優子っつったら AKB なわけです。これ高橋みなみなんかも一緒ですよね、うん、だって高橋みなみにおいて秋元康がもうね、AKB48 だと高橋みなみのことであるぐらいまでいっちゃう人でしょ。だからね、あのこの二人はずっとメッシ暴行してるわけよ。その己を殺してまで、うん、その AKB というものの価値を上げるにはどうしたらいいかって考えてる人たちなわけですよ。だからね、大島優子はジョン・シナなわけ。いや、指原莉乃って指し詰め何かなと思ったらレイ・ミステリオなんですよね。レイ・ミステリオっていうのは体重75キロしかないのに、ヘビー級のチャンピオンになった人です。2回もね、ありえないわけですよ。そのありえないことっていうのが2回起きてるわけ。そしてドリームズカムトゥルーというね、夢はこのね叶うんだということをこの体現した人で、まあ、だからこそねレイ・ミステリオってのはものすごい人気あるわけですけど、もうまさにレイ・ミステリオがその世界ヘビー級チャンピオンになったっていうのと同じぐらいのインパクトを指原莉乃が1位になったって与えたと思うんですよね。でね、その辺のことを大島優子だとか高橋みなみはよくわかってる、よくわかってると思った。うん、彼女らはそのソロとしての実力は知らないですけど、そのね、団体の価値だとかその団体を生かそうだとかっていうことにおいては非常に秀でてるものがあると、うん、普通の会社に行っても立派に、課長さんとか部長さんはやれるクラスだと私は思ったですね。だからね、そう考えてみたらね、日本のサラリーマンは AKB48 AKB グループっていうのをですね、もうちょっと自分らに投影して、でそういう見方でなんていうのかな、自分になんかフィードバックしてったら日本もっと元気になるんじゃねえのって思いましたよね。うん、かなりガチで私はそう思いましたですね。うん、本当にね、 AKB そのものに大した興味はないんです、僕は。うん、ないんですって、まあ、言えば言うだけあるってことなんでしょうけどね。だけどまあその推しメンが誰だとかっていうほどのことはまあないんですよ。だけど総選挙はね、去年も楽しみにしてたし今年も楽しみにしてた。なぜかっていうと彼女らのスピーチっていうのは二十歳そこそこの子が言うようなことじゃないわけですよ。ああ、もうどれだけこの若さでね人生経験積んで来ちゃったのかなっていうね、詰まされちゃったのかなというか、もう他の人が30、40でね体験するようなことをこの子たちはもう二十歳そこそこで体験しちゃってるわけで、そらねもう大人にもなるさね。だけどね、見た目は二十歳そこそこの子だし、まあ、当然可愛いからアイドルやってるわけだし、そういう色眼鏡、で見られることにも彼女らはその、まあ、耐えるというかね、そこがプロなんでしょうけれども、うん、そういった環境も受け入れて、でかつ、ね、波のサラリーマンよりも高いスキルを持ってですね、彼女らは芸能活動を行ってると。だから本当ね、これはかけ根なしに私は彼女らはすごいと思います。で多分彼女らがすごいってことは芸能界にいる方々っていうのは我々が考えているような、その華やかな世界だけではなくてかなりいろんなことを勉強して、そしてそれをその計算通りかどうかは別にして経験させられちゃって大人になっていくんだなということも思いましたですね。いや、何にせよね、興味深い総選挙でした。来年も楽しみにしております。まあ、ちょっとね、目立つんで、割と早く覚えた篠田麻里子さんが卒業なさるってことでですね、これから誰を目印に AKB を見ればいいんだろうっていう、心細さはあるんですけれどもね。はい。 まあ、あの大島さんと高橋さんはもう1年ぐらいいそうだから、あのこの2人を目印にして AKB を見ることにしたいと思います。またあの、ね、指原莉乃っていう人がどんな人か、あの今度センターやるわけでしょ、あのここであのビジュアルを初めて確認したいというふうに思っております。そんなんで、なんとね25分にわたって AKB 論をぶち上げてしまったというですね、いや勉強になるなフラッパーズレディオ自画自賛ですけれどもね。それではまた来週お耳にかかりたいと思います。お相手は豊かフラッパーこと豊かフラッパーさん、あれ何豊かフラッパーこと吉田豊さんでした。本当にね名前もとっちらかっちゃってますけれども、また来週さよなら。